松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル。松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月は第19回世界剣道選手権大会個人戦に、そして剣道7段の末永麻里さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、今までも高校生の時だからやめたと思ったことがなかったと、はい、幼い頃はあったとしてもね、そんな麻里さんですが、長年30年でしたっけ、
はい、
ね、続けていて、はい、挫折とか、
はい、
頑張っても頑張っても思う結果が出せないとか、そういう時期も中にはありましたか。
そうですね、その、この世界大会
今回の
に関してはすごい自分の中で絶対出たいと思ってた大会で、その前回はコロナで中止になったんですけど、
はい
はい、その前回もしあったとしたら私は出れてないんですよ。
それはなんで出れなかったんですか。
それはもうその前の大会が終わった時点で、はい、もう次の候補を集めて合宿が始まるんですけど、はい、その合宿に呼ばれなかったんですよ。
どうして。
それは連盟が声をかけて合宿に参加できるって感じですか。
あ、そうですね、あの先生方が人選して集めるんですけど、はい、初め30人ぐらいから始まって、うん、はい、最終10人になるんですけど、はい、でその初めの候補の選手に入れなくて、
30人のその選ばれ方は
それだけの実績を持たれていて、
うん、はい、
なんでこう選ばれないのかな。
年齢がやっぱりいってるので、まあ、世界大会とかは若い子たちを、はい、あの使いたいっていうのもあるかもしれないんですけど、うん、でその年齢で外されたっていうのがすごい悔しくて、うん、まだできるのにと思って、はい、でそれであの全日本でベスト4まで入れば、
はい、
候補の中には大体入れるんですけど、
うんうん
うん、全日本で2位になっても戻れなかったんです、
うん、2位になっても選ばれなかったんですね、この30人に、
はい
はい、
でもう優勝しかないと思って、
はい、1位を選ばないわけはないよね、はい、
でその2位になった時のその次の年頑張ろうと思ってた時にコロナになって、
はい、
で1年できなくて2年目になった時にもう先が見えないからもうやめよう、はい、やめて自分で頑張ろうと思って、
へ、
でやめて、で一昨年優勝することができたので、はい、
自分のオリジナルのレッスンの稽古で、はい、
で戻あの候補に戻って、で今回最終まで残れたので出場することができました。
へ
え、もう目標が全国大会1位じゃないんですよ、世界選手権の候補に選ばれるために全国大会、
はい、
今の話ってこう例えば今の、ね、今回世界大会2位があるじゃないですか、
はい、
今の状況から当時の出来事を振り返ると良、
はい、
かったことだとお話を聞いてると感じるんですけど、
はい、
ご自身はどう感じられますか。
そうですね、すごいあの、まあ、決勝で、まあ、1本先に取ったので、
はいはい、
それがあの優勝できなかったっていうのは悔しいですけど、
はい、
まあ、そこまでいけたのがもう奇跡のようなことですし、本当になんかまあ、応援してくれる人がいたから頑張れたんだなとも思いますし、良かったなと思います。
なんか涙が出そうな話、ね、なんか
その30人に選ばれなかった時の悔しさが力を生み出してくれたような、
うんうん、はい、そうです ね、
しかも実力全国で2位なのに年齢で、はい、もう絶対取ったわ、はい、関西弁でやったのでぐらいな感じでやってたんでしょうね。
そうですね、その時に30人に選ばれてたらまた違った結果なんでしょうね。
そうですね、はい、
逆に言うとその時の気持ちより今の歩みの方が気持ちが絶対強いですよね、
はいはい、うん、外してくれてよかったと思います、はい、
もう負けけども、はい、負けず嫌いのこの精神がグガッ
と、そうですね、
なんか今の話だけで一冊の本になりそう
な、本当になりそうですよね末永麻里物語みたいな、はい、いけそうですよね。
ちなみに麻里さん、これからの剣道の、はい、こう人生はどのように考えてらっしゃるんですか。
これからやっぱりその今回世界大会終わってみて、 ちょっとまだ自分の中でもっと強くなりたいっていうのも出てきてますし、うん、まあ私苦手な技とかもたくさんあるので、うん、そういうのを克服したらもっと強い自分になれるんじゃないかとか、うん、で今トレーニングもやってるので、はい、そのまだまだ伸びしろはあるのかなと思うので、うん、まだもう少し選手として、うん、まあ、日本一を目指して頑張っていきたいなと思ってます。
かっこいいな、諦めない。でも本当かっこいい。今
まで、ね、女子で日本一になった方でご年齢が上の方っていらっしゃるんですか？はい、
あの37歳で取った方がいらっしゃいます。
はい、はい、
でも180ぐらいある選手なので
、そんな女子すごいわ。すごいな。でも、もういつまでも明け、まだ伸びしろがまだあるって、はい、もうおっしゃっている、ね、自分自身がこうなんだろう、一言一言が全部謙虚、
うん、
それがこう上辺の謙虚じゃなくて本当に謙虚、
うん、
今あることに感謝していらっしゃる、
はい、素晴らしい。これから、ね、このまま続けていかれたらほぼ気力を塗り替えていかれそうな感じですよね。
そうです ね、そうなったらいいなと思います。はい、
多分業界の方が皆さんそこに期待されてるんじゃないですか。
そうですね。でもなんか皆さん有名でしょ、マリさんと言ったらコテっていう風にみんな警戒してるんで、はい、新しいトレーニングで別の技を生み出してもらって、ね、はい、おっとそう来るみたいなね、はい、いきなりどうとかね、はい、言ってほしい感じがしますけども、
私の中では面を打ちたいっていうのがあるので、はい、やっぱり面を打ってる人かっこいいなって思うので、う
ん、飛び込み面ですか？
飛び込み面とか出鼻の面だったりとか、はい、それを打ちたいなと思います。
憧れのお父さんの冗談の構えでもやってもらいたいぐらいですよね。近づいて冗談の構えとかね。
はい、
この後の大会とかって近々あったりするんですか？
11月に、あの日本武道館で全日本選手権があるので、今まではあの女子は持ち回りでいろんな県でやってたんですけど、
そうだったんですか。
今回男子と一緒に日本武道館で初めてできるので頑張りたいです。
ちょっと私応援に行きたい、
肌とか持って、はい、もう本当心から応援したい、
はい、私こう好きで立ち読みをしたりすると剣道見ましょう、はい、ちょっと楽しみができました。
本当にあの綺麗事じゃなく、はい、勇気と希望をいただきました。はいはい、いくつになっても頑張ろう、
はい
はい、ありがとうございました。どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所北千住オフィスパートナー弁護士米澤博文さんをお迎えしています。
よろしくお願いいたします。
学校について、学校の弁護、
うん、
興味深いお話ばかりですね。
はい、これは他ではなかなか聞けないですよ。これ
本当ですね。
ベリーベストの中でもこの分野に力を入れてる方って今何名ぐらいいらっしゃるんですか？
30、40ぐらいはおります。
そんなにでもいらっしゃるんですね。あまり聞かない話なのに、
は
い、
ね、他では聞けないんですけど、すでにそれだけいるってことはそれだけ、ね、
需要がある
ってことですよね。
はい、
課題もあるということですね。行かなければいけないことが多いと、はい、いうことですよね。
驚くようなことも経験されてますよね、多分ね。
そうです ね。
あとはこの学校教育っていうのがほとんどもう戦後変わってないじゃないですか、
うん、
今でこそ AI とかパソコンとか言ってますけど、うん、基本的な教育指針みたいなものが、なのに社会はどんどん変わっていって、ロボットやコンピューターが出ていく中で、親もその昔ながらの学校教育ではないところに価値を置いている親が、昔ながらの教育方針のところに子供を入れなきゃいけないというところで、家庭教育と学校教育のギャップもいろいろと問題が生じるきっかけになってるんじゃないかなと思うんですが、そのあたりはどうでしょうかね。
そうですね、まあ、あの先生の対応ということで問題になることっていうのもまあまああります。今でこそそんなに多くはないんですけれども、うん、ただ昔ながらの先生っていうんですかね、うん、まだまだいらっしゃいますので、
アナログのね、
はい、
これ実際相談あるのは学校側からが多いんですか、それとも生徒からが多いんですか？
生徒側が多いです。
で、例えば私学公立っていうとどうなんですか？
いずれもありますね。あまり変わりはないです。
小中高とかってそのステージ別に言うとどうですか。
小中が多いかなと。
やっぱ義務教育の間ということですね。やらなければいけない、行かなければいけないの時期にやっぱりあるんでしょうかね。自由が少ない時期だからこそ。
そうですね。
確かに今小学校の教員がそれこそ女子生徒にとかそういう問題もすごい多いじゃないですか。
そうですね、
うん、確か思い出してうちの親族もそういうのありましたよ。
あ、本当ですか。
でそれで先生、男の先生が気持ち悪くてもう学校行きたくないって、
うん、あとは逆にそのお勤めの職員の方が、うん、もうあのちょっと気持ちがしんどくなってしまって、うん、通勤できなくなってしまったなんていうのもありますか、うん、弁護の方では。
そうですね、そういったご相談もあります、はい、まあ、その職員の話で言えば、うん、ちょっとまあ生徒はあんまり変わらんでないんですけど、うん、あのまあ、学校の方からひどい扱いというかですね、うん、あのいろんな業務を外されたりして、はい、うん、それでメンタル的にあのしんどくなってしまって、うん、行けなくなってと、うん、まあ、そういう方のご相談なんかもあります。
存在価値をなくされるようなことがあった、うん、ということですね。
それはそういう方からすると心情としては、弁護士さん力を貸してください、その雇用していた学校なりを訴えるとかそういう話なんですか。どういう感じになるんですか。
あの訴えて慰謝料を求めると、うんうん、はい、ういう方もいらっしゃいますけれども、はい、やっぱり学校の先生は熱意を持って先生の仕事をされている方も結構多くて、うん、まあ、学校側からそういうことをされたけれども、うん、やっぱり戻って、うん、あの例えば部活でね、うん、いろんな指導をしたいとか、はい、まあ、担任に戻って生徒の指導をしたいと、はい、まあ、そういう方も結構います、う
ん、現場に戻りたい
と、はい
はい、
ちゃんとしてる先生に対して定石のちょっとずれてる方が圧をかけたようなケースが今のケースってことですね。
そうですね、
で、
う
ん、弁護士事務所から何か手紙が来たりしてやばいってことで元に戻るみたいなです、うん、
それって言葉変えるとちょっとした意地悪と思っちゃいますけど、す、ね、一生懸命頑張ってる先生にっていう感じですけど、
そういう方も世の中いっぱいいらっしゃるってことですね。
そうですね、
うん、
その教育の場面でもそういうことがあるのかとやっぱ思ってしまいますね、うんうん、ちょっとベテランの先生と若い先生たちでもギャップが
だいぶ違いますもんね。
ありそうですもんね、うん、ちょっと興味深いお話でしたね。
へ、
あの米澤さんご自身もお子様がいらっしゃるということなので、
はい、
ね、ちょっとこう将来のまだ小学校行く前だということですけど、
はい、
そんなことも感じながら。
そうです ね、子供がそうなったら大変だなと思いつつまあただあの、まあ、自分の子供がそうなったら、はい、自分としてはどうしようかみたいな、はい、そういった思いも考えながらご依頼を受けて、
当事者になったつもりで、
はい、
今の立場だとそれこそあれですよね、やはりお子さんがいる弁護士さんが対応された方がいい内容ですよね。内容的にはね、
当事者の立場になれます
からね。そう、うちだったらどうかなってその思いがすごい大事じゃないかなと思って、
うん、そうですね、うん、はい、今月はベリーベスト法律事務所北千住オフィスから米澤博文さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。